本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章11節から13節です。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。アーメン。1865年にアブラハム・リンカーン大統領は、南北戦争で勝利した後、奴隷解放宣言に署名をしました。その後、アメリカで黒人奴隷は消えましたが、依然として黒人たちは差別を受けました。そしてそれからちょうど100年が過ぎた後、黒人たちもアメリカで参政権を持つことになりました。それで今日は身分的にも社会的にも黒人は白人と同等の権利を持つこととなりました。今では誰でも黒人を卑下する差別的な言葉を発したら法的な制裁を受けます。また白人と黒人の間の結婚も異例のことではありません。黒人の息子が大統領にまでなりました。アメリカが今日のように黒人が白人と同等の権利を享受する社会に発展する上でとても重要な役割を果たした人の一人がマーティン・ルーサー・キング牧師です。黒人たちがアメリカで全国的に参政権を得る2年前、1963年8月28日に彼はワシントン DC リンカーン記念館前の広場に集まった25万人の前でかの有名な私には夢があるという演説を行いました。私には夢がある。それはいつの日かこの国が立ち上がり、すべての人間は平等に作られているということは自明の真実であると考えるというこの国の信条を真の意味で実現させるという夢である。私には夢がある。それはいつの日かジョージア州の赤土の丘でかつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが兄弟として同じテーブルに着くという夢である。私には夢がある。それはいつの日か私の4人の幼い子供たちが肌の色によってではなく人格そのものによって評価される国に住むという意味である。私には夢がある。それはいつの日か黒人の少年少女が白人の少年少女と兄弟姉妹として手をつなげるようになるという夢である。アメリカで以前は白人と黒人が水と油のように分離された状態でしたが、今では投票権を持つ同等の人格体、同じアメリカ国民になったように、今日の本文も2000年前最初はユダヤ人と異邦人が水と油のように決して混ざりませんでしたが、後には互いに近いものになっただけでなく神様とも近いものになったと証ししています。本日の11節はこのように証ししています。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、聖書で割礼を初めて受けた人はアブラハムです。神様はカルデア人のウルにいたアブラハムを呼ばれ、あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地カナンへ行きなさいとおっしゃり、彼はそれに従いました。 神様はアブラハムにあなたを大いなる国民とすると約束されましたが、お召しを授かって10年が過ぎても彼には子供が一人もできませんでした。そんなある日、神様はアブラハムに天を見上げるようにおっしゃられた後、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになると再び約束してくださいました。アブラハムが神様を信じたので、神様はそれを彼の義と認めてくださいました。その後、アブラハムはハガルを通してイシュマエルを産みました。イシュマエルがアブラハムの息子であることは事実ですが、神様がおっしゃった約束の子ではありませんでした。アブラハムが99歳になった時、神様はアブラハムに永遠の契約を立てるとおっしゃりながら、アブラハムをはじめ家中のすべての男子は割礼を受けなければならないとおっしゃいました。それでアブラハムをはじめ家中の男子は皆割礼を受けました。そして生まれた息子は8日目になる日に割礼を受けるようになりました。それでその最初の割礼の後に生まれたイサクは8日目の日に割礼を受けました。ユダヤ人たちはアブラハムとダビデを彼らの最高の祖先と思っています。それで新約聖書の最初の本であるマタイの福音書1章1節はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と始まっています。2000年前から続けられてきた割礼、最高の祖先と思われているアブラハムから始まった割礼をユダヤ人たちはとても貴重に思い、割礼を受けない異邦人たちは人として認めませんでした。ユダヤ人たちは神様はユダヤ人たちだけを愛しておられると考えました。サマラ人をはじめ異邦人は地獄の焚き火に使われるために作られたと考えるほどでした。また安息日に柿が崩れた時、その中にいる人がいるかいないかを確認して、ユダヤ人の場合は破片を片付けて人を助けましたが、異邦人の場合はそのままにしておきました。割礼を受けない異邦人は生きても死んでも同じだと考えていたからです。またパウロは神様を知らない異邦人がどうだったかについてこのように言っています。12節です。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。パウロは異邦人の状態を5つで表現していて、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちだと言っています。これはキリストから離れに全て含まれます。この世にいる人たちを2つに分けたら、キリストの中にいる人とキリストから離れた人だと言えます。キリストから離れた人はイスラエルの国共同体に属しない人であり、神様の契約と関係のない人です。私がスイスのジュネーブで牧会を行った6年間、毎年スイス政府から居住許可をもらわないといけませんでした。私の所属証明書と月給明細書、写真などを提出するとビニール袋に包まれた教科書を送ってくれますが、そのビニールの表紙にはこのように印刷されてありました。外国人手帳。そこでは私がその手帳、身分証ですけども、この身分証を見るたびに外国人であり異邦人であることが自動的に認識されました。外国人、異邦人をまた違う表現に変えるとアウトサイダーです。 私が韓国にいるときは韓国の市民として異邦人、アウトサイダーだと思ったことは一度もありませんでした。しかしスイスのジュネーブでは私は外国人であり、異邦人であり、アウトサイダーでした。スイス政府が自国民たちに施す法的、経済的、社会的保護と保障からは私は例外でした。私たちがキリストから離れていた時はイスラエルの国、つまり神様の御国の外国人であり、異邦人であり、アウトサイダーでした。それで神様の永遠の契約は私たちと永遠に関係のないものでした。しかし私たちがキリストの中にいる人になった時、私たちは神様の御国の市民となり、神様の永遠の契約は私たちと結んだ約束となりました。またキリストから離れた人はこの世にあって何の望みのない人であり、神様のない人です。キリストから離れた人は声を上げてこう主張するかもしれません。私はキリストから離れても今まで幸せに暮らしてきたし、これからも幸せに暮らせていきます。そして私が持っている望みをある程度叶えて生きてきました。また神様がいなくても今まで生きてきて何の問題もなかったし、これからもそうでしょう。しかし自分にできることが何もないという絶望感が押し寄せてきた時、他人は知らないことでソファーにへたり込んで深いため息をつく時、死の影が濃く差した時、人生が散れ散れになってどこから修復すればよいのか何もわからない時などに、イエス・キリストに幸福を宣言し、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れ、キリストの中にいる人になって神様の御国の市民、霊的なインサイダーになったら悟ります。自分が望みのない人生を生きてきたことと神様のない人生を生きてきたことがどれだけ恐ろしいことであり、神様の御前で大きな犯罪であったかを深く悔い改め、そんな自分をキリストの中に呼んでくださったことに深く感謝することになります。無活霊の人々と呼ばれるものであり、キリストから離れた人と呼ばれていた私たちが今はどのようになったかについてこのように話しています。13節です。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。11節と12節に共通で出てくる言葉、その頃は、以前はです。しかし13節では今ではに変わりました。私たちがキリストから離れた人だった時は以前はの人でしたが、キリストの中に入ってきてからは今ではの 人になりました。またこの御言葉で対象な2つの単語は遠くと近いです。韓国語の聖書では遠くと近いの単語が離れていますが、ギリシャ語の聖書にはこの2つの単語が並んで出てきます。まるである物体が遠くにあってよく見えなかったのに、カメラレンズをズームインしてそれがまるで近くにあるように見えるのと同じです。実際に遠くにいた私たちを神様の近くに連れて来られました。それでユダヤ人と異邦人が共に神様に近いものになりました。神様は自らを義だと確信し、他人を蔑視する人たちにこのような例えを聞かせてくださいました。ルカの福音書18章10節から13節です。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げております。 ところが主税には遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言いました。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。パリサイ人をはじめ、当時敬虔に生きようとしたユダヤ人たちは、一日に3度、午前9時、午後3時、日暮れ、宮に入って祈りを捧げました。祈りを捧げ宮に登ったパリサイ人は、他の人を揺すったり、他人を搾取したり、強制的に財産を奪うことですが、また不正、自分の利益のために法を破ることを行ったり、寛因、低潔な人生を生き、性を誤用したり乱用することを行ったことがないと告白しました。それだけでなく、1週間に断食を2度も行うほど敬虔だったと祈りました。イスラエルの民は公式的に1年に1度7月10日食材の日に断食を行いました。その日に1年間の人生を懺悔しました。そしてバビロンの捕虜生活から戻った後には、自分たちが神様の御言葉に従わず偶像を崇拝して国が滅んだことを自認し、その人生を懺悔するために1年に4度断食をしたりもしました。しかしパリサイ人たちは1週間に2日月曜日と木曜日に断食をしました。モーセが律法を代表する10回を授かるためにシナイ山に登った日が月曜日であり、降りてきた日が木曜日だったからです。パリサイ人たちは自らをモーセの弟子と称していた人たちでした。しかしこのパリサイ人の祈りは、祈りというよりは自分の善行と宗教心を神様に報告するものです。それも主税人と比較しながら自分の優越さを自慢しています。一方主税人は自分の胸を叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈りました。当時イスラエルの民は手を挙げて天を仰ぎ見ながら神様に祈りを捧げました。しかし主税人は繰り返し胸を叩きながら自分の実情を神様にお話ししました。ところが主税人は遠く離れて立ち祈りを捧げたとあります。当時イスラエル神殿をエルサレム神殿は一番外側に異邦人の庭があり、その内側に婦人の庭、その内側にユダヤ人の男子だけが入れるイスラエルの庭、そしてその内側に祭司の庭がありました。一番奥には聖所と至聖所がありました。主税人はユダヤ人だとしてもイスラエルの庭に入ることができませんでした。彼は祈っていた場所、遠く離れた場所は至聖所から最も離れた異邦人の庭だったものと思われます。神様はこのようにと互いに遠くにいたユダヤ人と異邦人を近づかせ、いずれも至聖所の近くに導かれました。創世記は人が神様と遠のくようになった理由をこのように話しています。神様はアダムにエデンの園にあるすべての木の実は何でも食べたいだけ食べてもよいが、善悪の知識の木の実だけは食べてはいけないとおっしゃいました。それを食べた時には必ず死ぬと仰せられました。しかしアダムとエバは蛇の姿で現れたサタンの誘惑に負けて、神様が禁じられた木の実を取って食べてしまいました。神様はアダムとエバに皮の衣を作って着せてくださいましたが、彼らはそれ以上エデンの園で暮らすことはできませんでした。創世記3章23節と24節です。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。 こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビンと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。神様は人間は罪を犯した状態で永遠に生きることが正しくないことを知っておられ、エデンの園から人を追い出され命の木に接近する道を塞がれました。それで人間は神様とは遠い存在になりました。しかし私たちはキリストイエスの中にあることにより神様の身元へ出ていけるようになり、永遠なるエデンの園、新しい天と新しい地を望みながら生きることになりました。13節をもう一度お読みいたします。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。私たちが神様に近いものになれるようにしてくれたのがキリストの血です。この御言葉は新約聖書の内容を一つの文章にまとめたものであり、キリスト教信仰の核心を一つの文章にまとめたものでもあります。またエペソ人への手紙2章はこの13節の解釈だと言っても過言ではありません。キリストイエスの中にあることによりキリストの血によって、これより私たちの信仰の核心をもっとうまく整理することはできません。前にお話ししたパリサイ人と主税人の祈りの例えで、パリサイ人は自らの努力と能力で神様に近づけると思っていました。しかしイエス様は自分の罪を深く悔い改めた主税人が神様に近づくものであると仰せられました。私たちがこのように神様に近いものになれた理由はキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって授かった神様の恵みです。主が来られる道を用意することが使命であったバプテスマのヨハネがイエス様に向かってこう言いました。ヨハネの1章29節です。その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様を世の罪を取り除く神の子羊、血を流し生贄となられる方だと言っています。神様はイエス様を私たちを神様に近いものにしてくださるための唯一の通路、贖いの羊として認められました。イエス・キリストだけが私たちの罪の問題を解決してくださることができる方だからです。ある人が殺人を犯して死刑宣告を受けたと仮定してみましょう。例えばその囚人の年老いた父親が彼の代わりに死刑囚になることができるでしょうか。その父親が裁判官、私の息子がこのように大きな罪を犯して死刑囚になりました、私は生きるだけ生きました、私の代わりに私の息子を生かしてくださいという内容の手紙を送って死んだら、その息子は赦免されて解放されるでしょうか。そんなことはありません。その父親は贖いの子羊ではないからです。韓国の法律はそれを認めていません。贖いの子羊であられるイエス様は私たちの信仰において非常に重要です。ヨハネの黙示録には死を任し勝利されたキリストがはっきりと現れています。しかしヨハネの黙示録5章6節はさらに私は見ざそこには4つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見たと言いながら、イエス様の栄えあるお姿を見姿を描きながらもほふられた子羊と強調しています。またイエス様が復活された後にご自身のお姿を弟子たちに見せながら釘の跡、槍の跡をそのまま見せてくださいました。イエス様が傷のないご身体で お体で死から逃れられることができなかったからでしょうか。決してそうではありません。イエス様が死からよみがえられ、昇天され、父なる神様の御座の右側におられても、私たちの信仰の確信は子羊のイエス様の十字架であり、十字架で流された贖いの血です。ヨハネの黙示録で天で捧げられる礼拝を見せてくれながら、イエス・キリストの血、殺された子羊について語ったのは、私たちのためのイエス様の贖いのお働きは永遠に有効であることを見せるためです。コリント第一の11章23節から26節です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯を同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。イエス様は十字架の死を目前に控えて弟子たちと最後の晩餐を行われました。イエス様は大きなパンを少しずつ裂いて弟子たちに与えてくださいました。弟子たちはたとえイエス様からパンの小さな欠片をいただいたとしても、それが一つの魂から来たことを知っています。つまり彼らがそれぞれの人生の場で互いに違う人生を生きるとしても、彼らはイエス・キリストの体を同じく分け合った存在だということを受け入れたことでしょう。イエス様はパンを与えてくださった後に杯を取って同じく感謝の祈りを捧げられた後、弟子たちに与えてあげながら、この杯は私の血による新しい契約ですとおっしゃいました。以前の約束は生贄として家畜をほふって血を注ぎかけたら自分の犯した罪がその生贄に移って犯した罪が許されるというものでした。しかし生贄として捧げた家畜の血には限りがあるので、その贖いにも限りがあるかもあるしかありませんでした。しかしイエス様の血は違います。その方は罪がない方であられ、永遠なる方なので、生贄として捧げられた主の血は私たちの罪を永遠に洗い、私たちを永遠に導いてくださることができます。また神様から遠く離れていた私たちを神様の近くに導いてくださいました。それでイエス・キリストの血を通して永遠に許されるのが新しい約束であり、その御血は主が再び来られる時まで重要です。私たちはキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって互いに近くなり、神様にも近いものになった人たちです。私たちは毎週主日に礼拝を捧げ、グループに入って聖書勉強会を行い、祈祷会と聖書勉強などに参加する理由は、神様から遠く離れていた私たちを近いものにしてくださり、神様の御国の民として神様の子にしてくださったことに感謝し、主が流された血に応える人生を生きることだからです。私たちが主日礼拝を捧げることを本当に大事に思わないといけないのは、まずは他の人のためではなく自分自身のためです。私たちが主日に心を尽くして神様に礼拝を捧げることをおろそかにしたら、ある瞬間神様から遠く離れてしまった自分を発見することになります。主日に聞かせてくださる主の御言葉を通して、一週間信仰に従って、そして正しく生きる力を得ます。また私たちがグループ聖書勉強に参加することで、自分たちみたいなクリスチャンがいかに神様の近くにいる人生を生きているかを確認することができます。 また世俗的な価値観がとうとうと流れる世の中でいかに真実に生きていくかを確認し、自分をそのように生きることを望み、自分を立てることです。ですからグループ聖書勉強に参加することも本当に重要です。そして奉仕こそ自分が神様の近いものであることを立証することとなります。また奉仕は私たちの信仰と人格を成熟させる主の恵みの通路です。私たちが誰かの奉仕を通して仕えてもらったなら、私たちも仕えるのが当然です。それは私たちの信仰と人格が成熟する架け橋を一つ渡ることと同じです。私たちはこのような過程を通して、私たちの人生で礼拝の生活化と生活の礼拝化を実現していきます。私たちは本来神様からはるか遠くに離れて、決して私たちの能力では神様の近いものになることはできない存在でした。しかしキリストイエスの中にあることにより、キリストの血を通して神様の近いものとなり、神様の御国の民となり、神様の子になったことを忘れないでください。そして私たちが誰かを主につなげるつなぎ目として生きれば、それ以上に捉えられたものを捉えようと追求する人生、それ以上に主の通路となる人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、本来キリストの外にいた私たちは神様の御国に入ることができない外国人であり、異邦人であるだけでなく、永遠なるアウトサイダーであるしかならず、神様の約束と保護、お導きとは全く関係がありませんでした。それで永遠の人生が何であるかも知らず、神様がおられない人生を生きるしかありませんでした。そんな私たちをキリストイエスの中にあることにより、キリストの血を通して神様に近いものにしてくださり、感謝いたします。私たちが神様から遠く離れていた人生から神様の近くに移されたことが確かなら、以前はの人生を清算させてくださり、今ではの人生を真実に生きていけるようにしてください。一瞬たりとも以前はの人生を懐かしがったり、戻ろうとする愚かさを犯さないようにしてください。もし私たちの信仰が年輪が重なり、礼拝の回数がどんどん重なっても、私たちの信仰生活が無味乾燥に感じられ、私たちが次第に形式的なクリスチャンになっていくなら、神様から遠く離れていた私たちを神様の近いものにしてくださるために、主が私たちのために血を流されたことを忘却したからであることを忘れないようにしてください。私たちがこの地で最後の息を引き取った後に出会う主が、私たちのために十字架で血を流された子羊であられることを忘れないようにしてください。また私たちの人生が誰かを主の近くに導く主の通路であるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。